おはようございます。高原豪一郎です。くまモンの作者である小山薫堂さんがホテルの料理屋さんに入った時のことです。隣に外国人のおじいちゃんが寿司をつまんでいたそうです。目が合った時、彼は会釈してくれたそうです。その後このおじいちゃんは食事中何度も小山さんの方をチラチラ見るので、もしかしたらくまモンの作者としての自分を知ってるんじゃないのかと思ったそうです。思い切って話しかけてみようとしたとき、待ち合わせの友人がやってきたので、とうとう話すことはしなかったのでした。ところが次の日、テレビを見てると、昨日のおじいちゃんが何かを喋ってるではありませんか。字幕を見て驚きました。なんと彼はクリント・イーストウッドだったのです。ハリウッドの俳優にして映画監督ですね。彼は映画のプロモートのために日本に来ていたのでした。それを知った小山さんは大変悔しかったそうです。もしあの時話しかけていたら、話が盛り上がって、もしかしたらくまモンがハリウッドデビューしたかもしれないというわけです。偉大な人とつながるチャンスがあったのに、ちょっとした勇気がなかったために、すごい展開の可能性を逃してしまったのは、惜しいことですね。しかし、もっともっと大きな損失があるのです。それは、イエス・キリストとのコンタクトを取り損なうということです。ある方にとっては、キリストと聞いても、外国人のおじさんぐらいにしか思っていないかもしれませんね。しかし、この方こそは、あなたの永遠をあがなってくださった救い主なのです。聖書に次のように書いてあります。言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ここからキリストが来られた三つの理由を考えてみましょう。第一に、キリストは神がどのような方であるかを見える形で示すために、神である方が人となってこの世に来てくださったというのです。なぜ神が人にまでなって、神の真実を表そうとなさったんでしょう。それは、罪によって心がひね曲がってしまった人間は、神に対してもひね曲がったイメージを持っているからです。私は先日、ギャンブル依存から立ち直った方の手記を読みました。ギャンブルの虜になった人は、一人ではとても立ち直ることが難しいそうです。そもそもどうしてギャンブルに行くかと言いますと、それをしている時だけが心が落ち着くからです。そしてその場所以外に自分の場所がないと思い込んでいるので、ギャンブルに入れ込んでしまうんですね。借金などで、周りの人々に迷惑をかけると、ますます人に会いたくなくなります。孤立した気持ちが高じると、またしてもホッとできる唯一の場所であるギャンブル賭博場に行ってしまうんです。しかしこの方は本格的な治療を受けて少しずつ立ち直っていかれたのです。さてその治療の中に、昔借金や使い込みで多大な迷惑をかけた人のところに会いに行くというものがありました。彼は治りたい一心で勇気を振り絞り、以前勤めていた会社の上司に会いに行くのです。彼はその会社のお金を横領してパチンコ台に使い込んでしまった過去がありました。きっと怒鳴られるのではと思いながら思い切って会いに行くと、開口一番、おー元気だったか、よく来たと迎えてくれたのです。こちらの近況を話し、返済が滞っていることを詫びると、その上司は笑顔を見せて、少額でいいんだよ。続けることが大事なことだよ。手紙も添えてよ。と、温かく励ましてくれたというのです。実は彼がギャンブルにのめり込んでいったのは、周囲が自分のことを認めてくれない、分かってくれないと、圧力を起こし、逃げ場所として入れ込んでいったのが理由です。しかしその上司の言葉を聞いて、何も分かっていなかったのは自分の方だと悟ったのでした。実は人は自分が苦手意識を持っているとき、 相手も自分のことを嫌なやつだと思っているに違いないと思いやすいのです。また自分が誰かに罪悪感を抱いているときは、その相手は自分を憎んでいるに違いないと間違った確信を抱きやすいのです。この世の中で様々に傷つき、疲れ果て、自分に自信をなくしているときは、きっと神もまた私のことを軽蔑し、苛立ち、憎んでいるに違いないと思いやすいのです。だからこそそうではないということをはっきりと表すために、神は人となってイエス・キリストとしてこの世に来てくださったのです。第二に、キリストは私たちの間に住まわれたとあります。これは神から離れた人間への神様の愛を身をもって表す行動でした。今から6年前の3月11日、東日本大震災があった時、日本にいた多くの外国人の方々は一斉に帰国したのです。しかしその中で自分の国籍を捨てて日本に移り住むという思い切ったことをしたアメリカ人がいました。それは日本文学研究者のドナルド・キーンという方です。彼は18歳の時、日本文学を読んで以来、日本のことを考えなかった日は一日もないと言います。彼は一年の半分は日本にいて、東京に持っている自宅で生活していました。しかし、それまで日本でビジネスをし、収益を上げるために来ていた海外の人々が、我先に日本を見捨てて出発するのを見たとき、今こそ日本を励ましたいと考え、アメリカ国籍を捨てて日本に帰化申請なさったのです。私たちは誰かを愛して励ましを与えたいと思ったとき、お金を送ったり、手紙を送ったりします。しかし彼は自分自身を贈り物にしたのです。彼は日本人の間に住むことにしたのです。そして計らずも今日6月18日は彼の誕生日なんですね。彼は日本に降り立ち、同じ空気を吸い、運命共同体の一員となることで愛を表したのです。しかし神は天からこの世に降りてこられました。そして人として誕生し、罪人たちの間に、私たちの間に住まわれたのです。イエス・キリストがそのようになさったのは、神があなたを愛しておられるということを行動で表すためであったのです。第三に、キリストは恵みと誠に満ちている方でした。ところで、恵みとは何でしょう？それは受ける資格のないものに対する神様の一方的な愛を表す言葉なのです。私たち自身が自分を恥じらせるすべての罪、私たちが自分を憎んでしまうすべての失敗、私たちが心配している将来と死の問題をキリストはすべてご自身の身に背負ってあの十字架の上で死んでくださったのです。あなたを苦しめてきた一切の理由を永遠の彼方に持ち去るためにキリストは十字架の上で死んでくださったのです。そして死後三日目に復活し、もうあなたを悩ませていたものはすべてキリストが足の下に置いたんだと宣言してくださったのです。何があってもあなたを見捨てず、全知全能の手であなたをがっちりと支える神、それがイエス・キリストなのです。あなたにお勧めしたいのは、まずあなたの救い主としてイエス・キリストを信じることです。すべてのプロセスはここから始まるからです。キリストはあなただけでは決して完成しないあなたの人生を輝くものへと導いてくださる方です。どうぞこのイエス・キリストをご自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。